この番組は毎週金曜夜6時に公開している僕たち30代の夫婦が暮らしのあれこれをトークする番組です。それではレオログルームシャープ60スタート。ミニマリスト夫婦ラジオレオログルーム。レオルグループのお相手はレオと
彩子です。
はい、ということで
こんばんは。
いや、もう1週間経ちましたね。
経ちました。早いですね。
ちょっといきなりコメント返しというかなんですけど、前回その食べ物について話した
よ。
一見こう
好きやろってい
うゆいさんからコメント来て、やっぱお米入る、さつまいも好きですみたいな。
さつまいも私も迷ったで。
芋たこ軟禁っていうの
大好き。
女の人は
冷たくってもあったかくってもすりつぶしても丸ごとでも美味しい。
さつまいもってな、なんかな、たまに食うとうまいよな。なんかしょっちゅう食いたいものでもなくて、
しょっちゅう食べたよ。干し芋とかめっちゃ
石焼き芋とか、
はいはいはい、
まあ、なんか直火でさ、アルコールくるんで、
キャンプでやった時めっちゃ美味しかったよな。
うまかった、うまかった。やっぱさつまいもあんま食い方ないね。俺その塩かけて食べるの好きやんか。甘さ際立つから。
あれ塩のおかげで知ったわ。
うまいね。
塩と思って、そのままが美味しいやろ。でも美味しいって
な
った。めっちゃ美味しい。焼き芋に塩、
そう、
ね、やったことない人はぜひやって
な。あとお米ね。
お米は入るか。まあせやな、まあ、小麦一生食べれへんかお米一生食べれへんかって言われて、絶対お米一生食べれへんか言えんもんな。
あ、確かに。いや、いいですね。なんかお腹減るわ、こんな話ってた
ら。まあ、なお夜食食べちゃいそうや、この後、
コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、料理のシャープ60頑張っていきましょう。
はい、
エオログルーム、
エオログルーム。はい、シャープ60です。
はい、
バリッバリしょうもない話じゃないけどさ、
はい、
さっきちょっと燃えるゴミ、
おーおーお
ー、まあゴミ出しをしに行ったんよ。
ちょっと出て行ったから。そうそうそう、家でしたんかと思った。
まあまあ、なんでねなんでねって
寝かしつけてる時に
共用部分っていうか、そのゴミ箱あるよね、
そ
のマンションでポンって出せるようなところがあって、うん、出しに行った時、
ほうほう、
たまたま俺その前に家事をしてて、うん、まあ、ヘッドホンつけてたよな、
はいはいはい、
でノイズキャンセリングができるヘッドホンで、まあ、そのまま外行ってゴミ出しに行ったよな。その家事終わり、
ほうほうほうほう、
でそのままラジオ聞きながら行って、
はいはいはい、
でガバって扉開けて、
うん、
でこう入れようとしたよな、
うん、
そしたらちょっとちっちゃいゴミはポロって落ちてたから、
お
う
お
う、もううちんところのもうゴミ袋の中に入れとこうと思って、はいはいはいはい、でパッてしてた時に、まあ、夜やん、もうさっきやし、うん、今だから番組収録時点で、まあ、8時23分なんですけど、うんうん、もうほんまに7時台ぐらい、
うん、
もう後ろに人影感じてさ、
こ
しかもノイキャンしてるからさ、
こ
急な人影なんよ、
うん、
うわっと思ってさ、うん、もう体ブルブルブルブルってびっくりしたんよ。なんかその何ていうの、もうびっくりしすぎるとさ、なんかブルブルブルブルってなったんよ体が。
マジで。
でパッてよう見たらさ、うん、電柱からこうワイヤーで地面に刺さってるやつあれや、しましまの。
あ、はいはいはいはい。
ただのそれやったんよ。もうバリ恥ずかしかったほんま。なんか動いた気がしたんやろな。風は強かったんけど。
よかった、動いたかもしれへんで。
もうバリびっくりじゃん。もう一人でブルブルブルブルってなって。
よかったな。
声は出んかってんけど、もうすぐに周り確認したわ。誰もおらんよなと思って。
おらんかった。
おらんかった。
よかった。
危なかった。
人ブルブル、
ま、いやだからなんかノイキャンってあかんなと思って。
私な、外でノイさんやって
それ新しいやつ
ニョイズキャンセリング。
ニョイズ。
いや外でノイキャンはしいひんや、私怖いから。
いやもう油断してたわ。
歩く時とか絶対怖い。もう日中でも怖いからノイキャンしいひんや。私
女の人はそれあるんかもしれない、うん、なんかさ特に日中で人がいるって分かってた上でのノイキャンやったら、うん、別にそんなに俺ビビるもんないんよ。別にむしろそのなんていうの、集中して聞きたいからさ、ラジオとかも、うん、って思うねんけど、なんか夜誰もおらんのを確認して、
うんうんうんうん、
それで外出てるからさ、
はいはいはいはい、
もうめっちゃびっくりした。
人通りの多いところではないしな。
そうそうそう、普通に住宅街やから、
うん、夜やったらそんな人通り
ブルブルブルブルブルってなったからだ。恥ずかしかった。誰もおらなくてマジでよかった。
大男が
いやほんまに大男って
じゃあその大人っていう
大人のな。
そうそうそう、大男、まあ、
なんか雪男、雪イエティみたいな、 そんなんを想像するからまあまあっていうしょうもない話なんですけど
皆さんもお気をつけください夜道は。
どういうこと
レオログルーム、 レオログルーム、
はい、シャープ60です。
はい、
いやこの前さ、この前というかお昨日、昨日じゃ
う
かな、
うん、
だからまあ水曜日お、はいはい、まあ、おと昨日か一昨日ぐらいの話やねんけど、まあ普通にその赤ちゃん抱っこしててさ、
うん、
息子抱っこしとって、
うん、
その携帯ブッブッブッブッ
ブッ、ああ電話や
と思ってパッて見たらさ、
うん、
まあ、その090から始まる電話やって、
おうおうおお、
え、誰やろうってパッて見たら、
うん、
あーもしもし、はい、
あ出たんや、
あ出てん、まあ別に俺そこ別にあれやから、いや普通にあの何て言うの、その本業関係のあれなんかなとか、
あそれもあるよな
っていうのもあるし、うん、パッて出て もしもしってハキハキした人が出てきて、
お
う
お
う
お
う、あの千葉県警2課なんですけどってえっと思って
何やったんやな
そのさね、やっぱまず第一にさ、
うん、
その県警って言葉さ、
うん、
普通にちゃんと生きてたらまあお世話ならへんやんけ、
ならへんならへん、
その間接的にはお世話になってるかもしれんけど、
うんうん、
直接的には絶対的にお世話ならへん、
うん、ならへんな、
千葉県警2課のって言われて、うん、えっと思って、
うん、
まあ、そこでもなんか心拍数上がってんの分かんないのか、バクバクバク、
そうので
、ちょっととある事件のことでお尋ねしたいことがございましてって言って、はあみたいなっていうタイミングで、その息子が泣き出したよな、
おうおうおう、
でごめんちょっと電話来たし預かっててって綾子に渡したんよ、赤ちゃんをな、
そのタイミングあったっけ、
そう、ほんで電話その引きず、あその赤ちゃんちょっと泣いたんでちょっと置いてきていいですかって言ったら、はいわかりましたって言わはって、
うん、
でまあ置いて、すいません、まあ、電話置いてきました、どうしましたって言ったら、うん、まあ、ちょっと事件のことでお尋ねしたくて、うん、身分証を持って、
うん、
千葉県の方まで本日お越しいただけますかって言われたんよ、いや無理ですって言ったよ、
うん、
いやいや距離遠すぎるでしょって、
うん、
って言
う
て、
うん、
まあまあそうですよね、福岡からは遠いですかって言われていや福岡ちゃうんですけど、
うんうんうん、
って言ったらプープープーって切られたんよだからまあ結果的にもう詐欺電話でなっていうのはもうその時点で確証したんやけど、確かによくよくその考えたら090で始まってる時点で警察っていうのはおかしいねんけど、
あそうなんや、
そこまで深く考えへんやんか、いや普通多分県警とかやったらちゃんとそういう市外局番からかかってくるやんか、おそらく
な、携帯とかじゃないんか、
そうそうそうそう、でも詐欺電話のくせにバカなんか非通知じゃないんよ、
あ
で、
あそっか、
いや普通非通知でかけてこいよって思うやん、まあもしかしたら非通知拒否してたら弾かれるから、まあその死んでる携帯番号とか、
はいはいはいはい、
安くで買った携帯番号でやってるんか分からへんけど、それでかかってきて、
うん、
いやびっくりしたな、ほんで詐欺やと思って、あこれ詐欺なんや、うん、俺もねやっぱなんか分からんけど、家どこどこですって回答はせんへんかったね、
あはいはいはいはい、
違いますだけで終わってて、
おうおう危機管理能力やな、
ほんでもしでもうここでもうレオちゃんの正義感発動ですよ、
うん、
詐欺電話通報って調べて、
うん、
そしたらなんかうわこれちゃんとやっておくべきやな、シャープ01 なんかあんねん、
おうおうおう、
通報電話番号みたいな、
あ詐欺電話の
そうみたいな相談みたいなのがあったから、シャープ何々ってやって電話かけて、そしたらまあそれ絶対警察やんかさすがにさ、でもしもしおそらく詐欺電話と思われるものから電話がかかってきてって言って、電話番号申し上げてよろしいですかって言って、あお願いしますって言って、もうえらい慣れた対応やな、でまあ090ありがとうございます、で状況なんですけどって言ってさっきのやつ全部言ったんよ、でこうこうこうでこうこうこうでしたって言って、あ分かりましたって言ったら、ご協力ありがとうございますって言って、捜査頑張ってくださいって、はいありがとうございますって言ってしっかり通報したった
そんなんできんねや、
あびっくりした、
でも最近よう見るわ、なんかその警察、
あそうな
の、を装った詐欺電話みたいな、
みーあそうなんや、
となんかその会話するみたいな、そういうのをあげる人もいてるやんか、
あーなるほどね、はいはいはいはいはい、そう電話かかってきてびっくりした、
そんな身近で、
しかも ってことはさ、俺の携帯番号どっかに流出してるってことやんか。
してんな。
怖いよな、俺。
怖いな。してんな。
恐ろしいです。
お前やな。
いやだから、もう即そこはもう、電話番号をブロックして。まあでもなんか、警察って言われても詐欺やと思わなあかんなと思ったわ。
あー、まあそうやな。いや、あ、身に覚えがなかったら、
うん、
マジで全部詐欺やな。いや、
まあ、まあよくよく考えたらさ、
だって
千葉県警の時点でおかしいけど、
まあ、まあ確かにおかしいな、管轄が違うもんな、
まあ、意外とそのなちゃんとしてる人ほど身に覚えがちょっとあるような人とかさ、
うんうんうんうん、
例えば昨日なんか二次会で泥酔しちゃってガラス割っちゃったなとかさ、ガラス割ったらもう器物破損やけど、
その場であれやろうしな、
まあ、なんかとかさ、なんかこう、うん、あれかなとか、
うんうんうん、
ちょっとあの時高速道路でスピード出しすぎてたよなとか
あ
そんなもん全くなかったから、うんうんうん、まあ、皆さんもそういうその警察、まあ、そもそもその何てやろ、090とか080とか、まあ、いわゆるその一般的な携帯電話からかかってきたのに、
はいはいはいはい、
警察っていうのはぜひちょっと疑って、
せやな、
はい、かかってくださ い, っていう。
電話かかってこへんのじゃ、そもそも警察からなんか個人に。
いやまあ、
直接来はるんちゃう。
まあまあまあまあ、
その話を聞きたいんやったら、
まあ、千葉県警二課のものなんですけどの時点でおかしいな。
その時点でおかしいし、
丸々ですけどまで名前名乗ったりとか、
うん、あ、そうやな。だからそもそもそれも大阪ですけど、大阪府警ですけどとかって言われても、
まあそうやな、
一瞬なんか大阪府警ですけどって言われたらもっとむってなるかもしれへんけどな、
うん、そうやね。いや、まあ、まあ気をつけてください。
みんな気をつけましょう、ほんまに、
っていう、まあ、警鐘を鳴らす、
警鐘やな、こわ、
はい、はい、シャープ60です。
はい、
何かありますか。
あの、やっと読み終わった本がありまして
、お、
子供が本当に思っていることっていう、
うん、
なんかその精神科医の先生、
うんうんうん、
で、あの子供さんが2人いたはる女性の精神科医の先生が書いてはる本で、
はいはいはい、
まあ面白かってん、うん、子供はほんまはこうやって思ってるよみたいな内容が、まあ、書かれとって学びやってんけど、うん、これをやっと読み終わって1ヶ月ぐらいかかって
大変やからな、
やっと読み終わっていいけど、俺ちょっと今現段階で軽い教育方針みたいなの、
お、はいはいはい、
教育方針会議をちょっとしようかな。
お、なるほどね。
めっちゃ軽いけどな、
うんうんうん、
めっちゃよかったのがさ、ちょっと待ってよ、じゃあいっぱい書いてるからさそう、あのな、その褒める、
はいはいはい、
のはまあいいのか悪いのかみたいな、
うんうんうん、
よくあるけど、だから子供がこうある程度成長して善悪の判断できるようになってからは、うん、褒めるっていうことにちょっと気をつけた方がいいらしくって。
なるほどね。
過剰に褒められたりとかでするのもなんかこうプレッシャーになったりとか、
なるほどな、
そういうのがちょっと注意が必要みたいな。じゃあどうしたらいいんかって言ったら、まあ、褒めるというよりかは称賛するみたいな、相手のことを尊重する、あ、それ大事やなっていう、すごいねっていう、なんかシンプルに人として、あ、そんなことできるんやみたいな、
対等な関係で、
そうそうそうそう、
お前マジそんなんできんの、のスタンスってことやな。
そうそうそうそう、だから上から
すげえやんみたいな、
うん、
よく頑張ったねっていう評価はあかんってことやな。
そうそうそうそう、
なるほどね、
うん、できてすごいね、まあそうやなとかっていうよりかはこう称賛をするっていうのも一つ教育方針していい。
なんかその善悪判断できる年齢って大体どのぐらいなの？もう小学生ぐらいなのかな？
なあ、どんぐらいやろうな。
いや、それこそさ、3歳4歳5歳ぐらいでも、うん、だんだんだんだんやったらあかんことは分かってくると思うのね。
まあまあ徐々にな、失敗しつつ、
そう、人叩いたらあかんとか、うん、悪口言ったらあかんとか、暴力したらあかんとか、うん、っていうところぐらいなのかな。もうちょっと上かな。
どうやろうな、確かに善悪の判断ってどうなんやろうな、
まあ、なんか良し悪しのレベル、善悪までいくともうちょっとこう危険度が上がるって考えたらもうちょっと上な
のかな。大きくなったからなってからかもしれないけどな、中学生
とか、まあ、小学生、中高学年ぐらいからかな、
確かに低学年やったらちょっとまだな、子供な感じはするけどっていうのは気をつけなあかんらしいですよ。
なるほどね、
っていう、まあ一つね。もう一つは、 あのちょっと似てるかもしれへんけど、期待するんじゃなくて子供に、
うんうん、
応援をする。
ああ、なるほどな。
そう、なんかこうなんていうかな、
まあ、プレッシャーなるもんな。
そうそうそうそうそうそう、なんかこう期待してるよみたいなんより、うん、シンプルに何をするにも応援してるよっていう、
はいはいはいはい、
のを言葉でちゃんと伝えるっていう。
なるほどな。
あ、これも一つ大事にしようかなっていう。
はいはいはい、はい、
まあ、最後なんですけど、
うんうん、
これはええなっていうのがありまして、最後の
綺麗な話の持っていき方や
親ができる最も大切なこととして、はいはい、引用ですよ、これも完全にそのまま、子供に人生の素晴らしさを教えてほしいと思っていますって言うとはって。
なるほど。
いや、確かにそうやなっていう、なんかこう自分、大人が、親がその人生楽しんでへんっていうか、人生は素晴らしいものっていう、やっぱりマイナスに目向けようと思ったらなんぼでも向けれる現代やんか、
うんうんうん、
私もそう向いてしまうこともあるし、世の中、はいはい、政治などなんだのいろいろやっぱりマイナスな部分に目向けようと思ったらなんぼでも向けれんねんけど、まあでもその中でもやっぱり優しさっていうのは絶対にあるし、
うんうん、
愛も絶対にあるし、そこを見てやっぱ生きるって素晴らしいことなんだよっていうのは、まあ、言葉でも伝えなあかんし、
はいはいはいはい、はい、
行動としてこう背中でも見せなあかんなっていう、うん、口ばっかりやんと思われたらあかんから
いやまあでも確かにほんまそれはそうやなと思うのよな。
これはこう教育方針であり、こう自分のなんかこうな、うん、戒めっていうか行動指針というか、
よくも悪くも一番近くで関わる時間が長い大人なんや、大人なわけ。
そうそうそうそうそう、
まあ、家出るまで、うん、最大ね18、まあ、高校から寮入る子もいるけどさ、
うん、
まあ、そのぐらいまでは15年間はまあ家おるやんか、
そう
やな、基本的にはな、
うん、
それは思うよな。確かに、
そうそうそう、
いや俺も思う。それはやっぱりちゃんともちろんそのなんていうの養育はするけどさ、
うん、
あのお前もお前の人生やろ、俺も俺の人生やねんから、
うん、
俺の人生を 100% なんか楽しもうとするのであれば、
うん、
基本は構ってられへんねんぞっていうそのスタンスというかさ、そのぐらいなんか直球的にこうちゃんと自分のライフスタイルを楽しむ、
そう、大前提な、
その中に、
うん、
あの子育ても入っているっていうのはすごく大切やなと思ってて、なんか分離したらあかんなと思うねんな、はいはいはい、楽しむことと仕事と、
うん、
あの今日、うん、子供子育て、
子育て、うん、
なんかもちろん仕事ってもちろん嫌なことみたいな大変なことみたいな側面があるし、その楽しめる仕事だけをしようっていうのって綺麗事やなっていう気持ちもわかんないけど、
まあ、確かにそれはせえな、
仕事を楽しんでいける方面に持っていく努力をちゃんとしなあかんと思うねんな。
あー、ごもっともやな。
そうそうそう、なんでやろうな、この今日初めのこのなんでやろう、初めて22歳3歳、まあ、うんうん、新卒ぐらいで、まあ、25歳までに新卒入ったとして、
うん、
まあそこからいろいろライフイベントがドタバタ続いていくわけやんか。
まあそうやな、
まあ、結婚出産、
うんうんうん、
まあそこから、まあ、第二子、
うんうんうんうん、
で家のローンみたいなのも始まる可能性だったよね、車のローンだって、
うん、そうやな
っていうことが入っていく中で、うん、やっぱりこう逃げ切るっていうと変な表現かもしれへんけど、
うん、
やっぱりこの嫌な仕事を、まあ、いわゆるその食べるためにするライスワークっていうので割り切る仕事と、このライスワークからこうライフワークにこう移行していく、
うんうんうん、
ここの努力を一番やらなあかんねやろな、30前後って言っても25から30、30から35みたいな、30プラマイ5歳、
はいはいはいはい、
っていうのはすごく僕らが実際体現していることというか
感じてるな。やっぱ焦りもあるし、ここ踏ん張るなっていうこのやる気にもつながってくるし、
結構割とこう原動力っていうのが、うん、まあ、将来夢こうなっていたいなっていうのもある反面、
うん、
やっぱこう自分がそんなにできた人間じゃないから、
うんうんうん、
勤め上げれる気がしないっていうのもあんのよ。
ああ、
かその人生のミッションとしてさ、
はいはいはいはい、
なんかこうちょっと話するって言ってるけど、うん、ミッションとしてやっぱりこう楽しみきりたい一度きりの人生、うんうん、まあよくある言葉かもしれへんけど、うんうん、そのためには嫌な仕事に割いてられる
時間もないんだぞ、
うん、器もないから、
はいはいはいはい、
食べるために稼がなあかんけど、うん、比較的でいいと思うね。
まあまあまあ、
あんまり嫌じゃなく、
うんうんうん、
まあそれが形を変えていったら、うん、それが楽しんでお金稼げてるみたいな、
うんうんうん、
っていうやり方が、うん、音楽の人もいれば絵を描くっていうこともあれば、うん、それこそその接客業が楽しいっていう人もいれば、うん、いろんな形がある中で、うん、僕らの場合は今やってるようなことが割かしこう伸び伸びとできるというか、う
ん、まあまあまあまあな
っていう風に仕事を変えていかなあかんなって思ってんねんな、
うんうんうん、
で今はまだその生まれたて間もないゼロ歳児やし、うんうん、そのここ数年間ぐらいはまだまだその大変やけどコントロールが効く範囲、
うん、まあまあまあな、
うん、の中でそのタイムリミットは迫ってるよね、
うん
だからその仕事っていうのをちゃんと楽しめるところになって、うん、そこってだいぶ人生においてのストレスがかかる部分や仕事ってさ、
まあ、時間を割いてしまうからなどうしたって
全体食べていかなあかんから、
うん、
なんかそこに余裕ができたら その空いたところに子育てをガッチャンこう入れられる気がするんだよな、
うんうん、
自分という名のキャパシティの中に組み込めたら、
うん、
多分楽しんでできるんやろうなみたいな、
うん
俺も誰かが言ってたのをチラッと見た発信やねんけど、
うん、
まあ保育園から自分の家まで、
うん、
電動自転車やったら 2,3 分で帰れるところを、
うん、
20分子供の発見に付き合いながら歩いて帰っていくっていうことが、はいはいはいはい、やっぱり子供の子の発育にとってめちゃくちゃ大切みたいな。
あーなるほどな。
家帰って早晩ご飯の支度したいなとか、うんうん、洗濯物取り入れなとか、
うん、
いろんなことがあるけど、うん、やっぱそれがめっちゃ大切みたいなのを見て、うん、
あ
ーこれが多分大切やなとは思うのよな。毎日が毎日無理やから、
うん、
なんかうまいことしなあかんやろな。例えば火曜日と金曜日はお散歩の日やみたいな、
うんうん、まあ確かにな。せやな。
なんかこううまいこと習慣作り ルーティーンというか作ってあげることによってっていうのも大切なんやろうけど、まあ絶対みんなさ、
うん、
子育てなんて初めましてやんか。
いやほんまそうやね。
でやっぱりいろんな美学があってさ、
うん、人それぞれ、
ね、その人のライフスタイルがあるから難しいなと思うけど、うん、
確かに、まあ、そういう余裕は確かに作りたいな。いや確かに仕事も子育ても楽しんでる姿をちゃんと見せる
っていうのが当たり前になって育ってくれると、
うん、まあなんか大人になることが楽しみになってくれたらなとか。
やっぱりそう、ほんまにあやこも言ってたけど、うん、背中で見せるっていうの大切だと思うね。自分らがそうじゃないと絶対あかんっていうの
は、
パパとママ夢叶えたでって。
やっぱなんかそのなんていうかな、そうさっきも言ってたけど、絶対にできた人間じゃないから私らも、
うん、
で完全に大人になれて子供を授かったわけじゃないから、やっぱりもうずっと発展途上やし
平凡やもんな。
そうなんかずっとやっぱりその成長しているっていう、やっぱ失敗もして乗り越えるっていう姿も見せていかんとあかんし、
そうね、
やっぱりうん、そのなんかな、成長するという姿も見せていきたいな。
確かに、いやほんまそうです
な。やっぱ子育てとは自分育てというこの、
あら、
まあ、私の言葉です。知らん、どっかで出てるかもしれない。
なるほどな。
うん、やっぱり
共に成長していくことやと、
うん、共に頑張ろうぜという姿勢。やっぱ私も不完全やと、やっぱやなんていうかな、間違いしてしまったらごめんと謝ると、ちゃんと子供にも、はい
はい、なるほどな。
そう、そういうのはちゃんとしていきたいなって
大切なこと
ですね、思いました。いい本でした。
いい話です。
うん、
ぜひ概要欄に
貼っ
ておきます、
うん、貼っときます。
はい、エオログルーム、
エオログルーム、
はい、シャープ60です。
はい、
なんかもう一つぐらいどうですか、あります？
あるんですよね。あるんですよねっていうか、まあ31歳の葛藤というか、まあ、さっきの仕事の話につながってくるんですけど、最近恥ずかしながら初めて、
うん、
あのインスタでゴエモンっていうブランドを知って、日本のブランド、多分な1個下ぐらいの、まあ同世代ぐらいの人が始めはったブランドで、
はいはいはい、
下駄
下駄、はい、
をすごいなんかこう最新の技術でこう履きやすくしてみたいな、うん、すごいあの日本っぽいんやけどなんていうかなちょっと進化したみたいな製品を売ったはんねん、はいはい、でなんかその万博大阪万博の日本のユニフォームにもなってたらしくって、
う
ん、へえ知らんかって全然でもそういうブランドがあるんだよ最近、うん、今日かな大阪店がオープンしてっていう、
はいはいはい、
めっちゃかっこいいブランドやねんおしゃれなでやってはる人もおしゃれやねんけどまあそういう人の発信を見ててその人のさ、うん、
はいはいはい
でなんかラジオもやったはるっていう、うん、なんか切り抜きの動画を見たんや
はいはいはい、はい、
そのラジオのほんでまあなんかなんでそのすごい世界にも人気みたいでまあやっぱりいいやんか扱ってるものがさジャパンっていう感じやんかすごいでも履きやすいしみたいなその日常にも持ってこれるみたいななんかすごいなんで世界でヒットしたものが作れたんかみたいなそういうラジオの切り抜きを見たけどなんかまあまあなんていうんかなこう無名のところからこう発信していくってなるとこのやっぱゼロイチが難しいっていう
はいはいはいはい
でその人たちは多分幕開けを使わはってん一番最初その製品を生んだ時に、ね、でまあなんかそうじゃあそこに目つけようって言って、うん、やっぱ幕開けで注目を浴びて、
はいはいはいはい、
名を売っていこうみたいな、うん、っていうか、ね、まあプロダクトを作ろうみたいなところから始まって、はいはいはい、その人らはほんで幕開けを見てんって、
うん、
どんなものが売れてるかなっていうそれでその日本
はいはい、
その伝統的なものをこう支援するっていうところもすごい売れてるっていうか支援されてたし、
うん、
あとなんかガジェット的なところも支援されてた、うん、この2つが結構強かったらしい、はいはい
は
い、
だからカルチャーとテック
ってことそうそうそうそうそこを組み合わせたら強いんちゃうかみたいなんで、
うん、
そうそうそうそうなんか
ちょっと赤ちゃん泣いたんで一旦ちょっとつかめに行こうつかめなかうんはいあすいません、
はい、すいません
泣きやみました
でもそういう、
はいまあ、ガジェットとテックってことでね
そうそうそうそう、はいはいはい、でその日本のやっぱり昔からの伝統をこう引き継いでいく、うんうん、でもそのままやったらあれやからやっぱり現代の
こうリブランディングというか
そうそうそうをしていくみたいなんで今はすごいまあまあ成功、うん、一例としてしてはってなんか同世代でそんなかっこいいこと知ってる人いるんよなとかって思うと
あいい話ね
そうそうそうそうなんかほんまに自分ができる範囲でしかなんかあんまりできてへんなみたいなちょっと思って
うーん
今31かとか思うともう32かと思うと私今月では
いはいはい
なんかそんなんかっこええことしてみたいなとかも思うけど
ああ野望として
そうそうそうそうでもなんかこう明確に自分がそういう姿になってるっていうのは想像できひんっていうか
うーんなるほどね
なんかやっぱそれを見る人に今の段階ではなってしまっているなっていうそれがすごいなんか悔しいっていうか自分になな
るほどなまあいわゆる
そうそうそうそう
でもあれじゃない典型的に隣の芝はっていう状態じゃない青く見えるの状態じゃない
いやかっこいいなと思って
まあいやなんか思うねんけど、うん、やっぱ10人というのみんなやっぱかっこいいと思うのよう
んうん、
でなんか
確かにな、
うん、いや何やろな単純にさ、
うん、
その普通にやで、
うん、
その嘲笑とかも全く抜きにして、
うん、
電車をめっちゃ好きになれる人とか、
うん、
宝塚好きになれるとか、
うん、
なんかこうアニメとか、
うん、
もうなんかこういろんなカルチャーがある中でさ、うん、ほんまに純喫茶が大好きですとかさ、
はいはいはい、
あの古いレトロな菓子パンみたいなさ、
うんうんうん、
のパッケージが大好きです地元パンみたいな好きですみたいな、うん、なんかこうそれこそあのマツコの知らない世界に出てきはるようなさ
もう尖ったな
そうそうそうそう
好きな
っていうその好きって武器やなって思うのよ、
うん、そうやなほんまに思うな
で多分その人は結構もちろんいろんなな、
うんうんうん
なんかこう追い立ちというかさ
確かにそこまではほんまに知らんからな私
踏まえて結局そこにたどり着く気張ったそのバックボーンがあるとは思うねんけど、
うん
うんまあ、その人はそこにこうピントがパッと合い張ったやろ
はいはいはいはいそうやなそうだからそれはすごいな
それってたまたまやけど、
うん、
31歳前後で合い張ったやろなカーネルさんよくある話やけどカーネルサンダースも60、70ぐらいでブランド立ち上げ、
まあ、
だいぶ遅咲きなわけやん、
はいはいはいはい、
でもまあ正直やけど KFC 世界人口で見ても KFC 知ってる人の方が多いかもしれへんやんか。ちょっと実際のところ分からんけど、まあ、
なでもまあまあ有名よな。
すごいブランドやん。
そうやな。
そうで僕らの場合、うん、まだそれが来てないと仮定した方が、
はいはいはい、
来るかは分からんけど、まだ来てないって思った方がワクワクすると思う。
なるほどな。いやだからまあちょっと一つまあ広げたいなっていうその自分の視野をな。
あ、いやいや、あ、なるほどね。
そうそうそうそう、なんかまあアンテナとしてやっぱりなんかどんなことがしたいかなとかちゃんと自分で考えるとか、なんかどういう思いがあるかなとか、まあなんか将来的にはさ、オリジナルのプロダクト作りたいみたいなのはさ、はい、二人で話してるやんか、野望としてさ、あ、そうなってきて、やっぱそのうちらが作ったそのプロダクトを買ってもらうということは、
はい、
なんていうんやろ、その二軸あったと、あると思ってて、その、なんていうんかな、コラボ的に、その、
はいはいはい、
私たちの名で売れるパターン、
うんうんうん、
インフルエンス力で、
はいはいはい、
なんかそこにめちゃめちゃ革新的な、なんていうかな、ものじゃなかったとしてもプロダクトが、
それこそアニメコラボとかそういうことやね。
あ、
しかし
そのインフルエンス力で売るっていうのと、うんうん、ほんまにこう新しいものを開発するみたいな、
イノベーション的に
プロダクトで勝負するみたいな二軸あるとして、はいはいはい、まあ、どっちで行きたいんかなとか、何をしたいんかなとかっていうのを、まあ、ちょっとちゃんと考えてへんなっていうか、
うん、はいはいはい、
日々のまあまあ忙しさ、そうそうそうそう、にまあ何かお言い訳にな、あんま考えられてへんかったかなとか思ったら、
まあでもいい
考えてもいいかもと思って、
なんかそれを見たことによってさ、
うん、
そこの何かその周波数をキャッチしようっていう信号まで入ったわけやんか、ギア、
うんうんうん、まあまあまあまあな。
いやだから何かこうやっぱ01って、
うん、
何でもよくて、なんかできるようになることではなくて、知らんかったことをするみたいな、
うん、
いつもと違う帰り道より、違う
選択をするっていう、
そうそう、初めてのラーメン屋行くとか、うんうんうん、何でもいいけど、やっぱりなんかそれをこうラジオベースで話してたり、発信者側に立ってやっぱよく良かったんが、
うん、
あ、これなんか話の種になるかも、
うんうんうん、
まあ我が母校の先輩である笑福亭鶴瓶師匠もなんでそんなに面白い話に出会うんですかって、
お、
いや違うんやと、まあ、やっぱり、まあ、アンテナを広げとると、
あ
ってなったらこう見えるんやみたいな、やっぱりここアンテナってめちゃくちゃ大切やねんなと、なんかだから意味があったんかもな、その五右衛門の、
あったかもな、かっこいいよ、ちょっと見てみて、
あ、見てみるわ、
インスタかっこいい、
いや、いい話、
ちょっと欲しいと思って思ったもん、
あ、マジで、あ、そうですか、後で調べてみます、ありがとうございます、はい、シャープ60、
はい、
エンディングです。
エンディング、
なんかちょっと最近ね1時間近くなっちゃったけど、
うんうんうん、
まあ、実際30分プラマイぐらいの番組
せえな
にしていきたいなと思うので、
うん、
今回はこのぐらいにしようかなと思います。この
ぐらいにしていきましょうかね。
もしなんかこんな話題で話してほしいみたいなことがあれば、うん、ぜひお気軽にコメントください。
はい、ということでこの番組は30代夫婦が暮らしのあれこれをトークする番組です。毎週金曜日夜6時に番組公開しております。 YouTube の他にスタンド FM や Spotify などの各種ポッドキャストアプリでも聞きれになっております。ということでお相手は、
え、あ、ということでお相手は俺なんだよ。うってなって
。そのまま言ってもた。
すいません、こんな感じですか。お相手はレオと。
あやこでした。
バイバーイ。
バイバーイ。